越前市民ふれあい情報。この時間は越前市の企画監修でお送りします。
越前市竹福公会堂記念館にお邪魔しています。越前市の市政施行されまして20周年の記念事業でもあるんですが、今回のテーマが越前の手技と博覧会という、この展示内容などについてですね、伺っていきたいと思います。今日一緒にお話をいただきますのはこの方です。
越前市文化検討推進課磯部です。
どうぞよろしくお願いいたします。もうこの番組コーナーでもおなじみでございますが、今ご紹介いたしましたように、この博覧会というキーワード、まさに関西の今万博も大盛り上がりでございますけども、この場所でしかも越前の手技と博覧会というテーマがついています。こう企画意図とするところは何なんでしょうか。
はい、この2025年は、はい、越前市がユネスコの創造都市ネットワークのクラフト&フォークアートという分野での加盟を目指している記念した年でもあります、はい、でかつこの越前に長く息づいている伝統工芸っていうのは、はい、この、日本が長年支えてきて、でかつこう発展しながら工夫しながらこう盛り上がって、今も伝わっている伝統工芸っていうのが、はい、越前市には越前和紙と越前内刃物、越前指物という有名ですけども、はい、それらがですね、こう実は海外の博覧会や、はい、日本の博覧会にも数々こう出品していて、でその技術が発展しながら今にも伝わっているというのをものと見ながら、はい、歴史を見ながらこう改めて紹介したいというのが今回の展覧会になっています。
はい、そういう意味では、今関西の万博もいいんですが、はい、この越前市でももう一つの今万博が行われているということで、はい、いろいろとそれを紐解きながら、またその時代時代の背景の中でね、私たちの今暮らしている越前市がどのようにこう移り変わっていくのか、なんかそんな様子も見えそうな気がいたしました。
はい、
今日はね、この展示会場を、ちょっとこうなんか拝見しながらですね、伺っていきたいんですが、一番最初にちょっと目に入ったのが、実はこの福井の地で、私知らなかったんですが、福井復興博という、これ当時の、いわゆるパンフレットといいましょうか、案内状があるんですが、こういうことが福井で行われてたんですね。
はい、そうです。昭和27年、はい、1952年に、福井の阿諏訪山公園と、はい、あと福井大学をこうメイン会場にした、博覧会が開催されました。
はい、
でこれが開催された理由は、福井市が昭和20年に、はい、大空襲を受けて、でさらにその3年後に、地震と洪水、大水によって、はい、ほぼ壊滅的な被害を受けた、その福井市が復興と、もう一度こう何でしょう、その地域の産業を盛り上げていこうと、はい、いうことで、念願の博覧会が、全国的なその博覧会ができたというのがこの福井復興博になります。
はい、今この手元の資料には、当時この博覧会繊維博、福井はそれこそ羽二重の、この織物の地でもありますが、繊維博とも呼ばれていたと。
やはりこういう博覧会をすることで、全国からいろんな技術や最先端のいろんなこの、技術もそうですし、販売方法や開発方法、そういう新しい見方とか、そういったものが集まってくるんですね。でそうするとやっぱりそこでこう今までの福井のこの産業っていうのに新しい風が吹き込まれると。でさらに残念ながらこの調べたところ、この福井復興博はちょっと赤字が出てしまったらしいんですけれども、その赤字を超えるような遺産が、その後この地域のこの産業であったり、その技術開発に引き継がれていったというふうに言われているので、そういう意味でこの復興博というのが、このその博覧会の時期だけではなくて、その後に続くきっかけになる一つのこう、はい、
なるほどね、
なんでしょう、こう点というか出発点、スタートって考えることもできるのではないかなと思います。はい、
そうですね、目先のそういうこう損得だけではなくて、その後の10年いやいや50年100年先の何かそういうこう未来を見据えた そういう博覧会というのは一つのテーマもあるんですね。
そうですね、うん、これからご紹介するこの、世界の、はい、まさにこう日本が国として初めて参加したウィーン万博であるとか、うんうん、その後パリ万博やいろんなアメリカのシアトル、はい、こうパナマ、うんうん、サンフランシスコですね、はい、行われた博覧会、はい、万国博覧会もそうですし、うん、日本でその商業や工業科学技術をこう盛り上げていこうというふうにして考えられた内国官業博覧会というのがあるんですが、うんうん、そこにもこう越前の、和紙が中心になりますが、はい、こう出品してでその技術とかが今も続いている、うん、今もこのそのスピリットというか、はい、今も続いているっていうところにちょっとこう注目してみていただけると
なるほど、ね、
とてもこう技術というのがただそこにあるんではなくて、うん、いろんなこう刺激とか、はい、こうものを受けながらこう今も続いているんだなっていうのを分かっていただけると思います。
またこの越前の一つのこの伝統の技が世界にまた皆様に知っていただくことによってそこからさらにこう海外のねいろんな皆様に愛されるものに移っていくという、はい、まさに越前和紙が海外の芸術家たちによっても愛されたりと、はい、そういう一つのこうきっかけにもなったりと、万博っていうのはそういう意味では夢が詰まっている。
そうですね、なので、後でご紹介するこう錦絵とか見ても、本当にドレスを着た貴婦人や軍服を着たいかついこう紳士の描かれてもいるんですけど、はい、一方で本当にこう着物を着たこう普通のお母さんと子供連れの親子とか、
うん、ちょっと行ってみましょう、行ってみましょう、
描かれていますので、はい、内国官業博覧会博覧会館内列品の図と言いまして、はい、今でいう、うん、美術館や博覧会、うんうん、でそれからデパートみたいに思っていただいてもいいかもしれないんですが、これはこの時お客様に売るものではなくて、はい、全国とかから、うん、これはという一品を集めて、でその並べて、うん、その皆さんにこう見ていただくというものです。でこうよくお客さん、この中に描かれている人の顔を見ていると、もうどれすごくおしゃべりをしながら、
ね、
あでもないこうでもないとか言いながら、見てらっしゃるんじゃないかなと思うような、
でも描かれた女性は全て女性は髪を結い、着物姿という、時代はそこを感じられるわけなんですが、
そうですね。 でも男性を見るともうちょんまげの方もいればこうざんぎり頭の方もおられたりとするので、やっぱりその時代のこう端境というかこう変わっていくっていうのがこういうところにも見られるかなと思いますので、ちょっとこのただの錦絵と思ってすっとご覧になるんではなくて、その人が何か喋ってるなと思いながら見ていただけるとちょっと面白いんではないかなと。
本当ですね、
はい、思います。
実はその錦絵を、見ながらちょっと振り返りますと、なんと、巨大なですね、あれはマンモスですか。
はい、あれはユカギリマンモスといいまして、はい、2005年 の愛・地球博の方で、はい、出品されたそのユカ共和国、ロシア連邦の北の方にある、はい、ユカ共和国というところで、うん、永久凍土の中から発掘された、はい、マンモスのこう実物レプリカになります、
はい、かなりのインパクトですね。
ではこのマンモスのレプリカ自体はこうちょっと実物よりもちょっと縮小されてますけども、はい、同じようにそのマンモスとナウマ像の、うんうん、歯のレプリカも同じように展示してありますので、はい、私たち同じ哺乳類と思っても、うん、この歯の大きさだけでもこんなに違うんだなというふうなのを実感していただけると面白いなと思います、
ねはい、まさかこの竹富公会堂記念館でマンモスの、はい、これに出会えるとは誰が想像したことか。これは、日本のものではありませんね。
そうですね、こちら、向かって右はい、一番端の方からパリ万博、はい、シカゴ万博、パリ万博、アラスカ友好太平洋博覧会、セントルイス、うん、パナマ太平洋博覧会とこれすべて越前和紙がこれまでに出品した、こう その紙に対する表彰状なんです。
そうなんですね。
でこのパリ万博は第3回ですね、うん、でそのシカゴ万博の後パリ万博、パリには、はい、実際5回博覧会万博が開かれたんですが、はい、うん、まあ、その中の3回目と4回目の表彰状があると、はい、でそれでこうよく見るとこう信用者さんとか、越前摂氏とか、はい、いろいろ名前がありますので、あ、この方たちがこう明治 の, その最初に海外に出品してこんな大きい表彰状をもらわはったんやなっていうのが、うん、見ていただけるかと。
どうですか磯部さん、なんかこうちょっと気になるもの、紹介したいものがございましたら。
私としましては2点ほどありまして、はい、こちらに訓授帳というこう冊子があるんですけど、はい、よく見るとなんかこういろんなものが貼り付けてあると思うんですが、
ありますね、
こうロシア語だったり英語だったり、はい、日本語とか、うん、本当にいろんなものが貼ってあるんですが、はい、これは田中義雄さんという日本の博物館の父と言われる、うん、そういう方が、はい、まあ、こう明治から大正にかけて、うん、ご自身が現役時代にずっと集められた、はい、それこそチラシとかチケットとか、うん、そういったお菓子のラベルとか、はい、そういったものを全部貼り付けたスタンプ帳みたいな感じと思っていただいたらいいと思うんですが、これ多分お箸のこう
本当ですね、
箸袋だと思うんですけども、このそういうものまで貼ってあるというこのすごい収集能力というか、こう整理される、これ全部年代順になっているので、まあ、この方が行かれたその当時の日常生活、一般庶民の人たちのこう目にしたものとか身の回りにあったものっていうのが一目で分かる、すごい資料だと思います。
そしてもう一つは、なんと立派な額に入った、
これは市内の内刃物の問屋さんの金町さんというところに残されてきた、はい、こう第4回の内閣官業博覧会の時に、うん、出品された桑切包丁という、
はいはい、大きな、はい、ね、包丁です。
貝殻を買う時の餌になる桑、うん、をこう、はい、ザクザクとこう切る、うんうん、ものなんですけども、まあ、こういうふうな製品見本になってまして、うん、でじゃあこの桑切包丁だけが出品された表紙を受けたのかっていうと、そうではなくて、こちらにこうずっと一覧を載せているんですけども、はい、当時どれだけのこう職人さんがいたのか、うんうんうん、でそういう人たちが出品して、うん、あ、こんなに表紙を受けたのかっていうのも一目で分かっていただけるので、はい、やっぱりこの今の越前のこの伝統工芸の、うん、でその越前のこの分厚さみたいなのを見ていただけるんではないかなと。
そうなんですね。なんかここならではの今日は万博に触れたような気がいたしますけれども、でもこの今回の展示、この越前の手業と博覧会を通して、地元の皆さんに改めて何かこうメッセージがあったら、どんなふうにご覧いただきたい、何かその思いがあったらお聞かせください。
この、うん、越前に残る、さまざまなもの、はい、こう今ご自分の身近にあるものも、もしかしたらそれはこう博覧会、昔博覧会で始まったかもしれない、うん、技術かもしれないとか思うと、はい、 ね、その何かエポックメイキング的なものがこう、うん、ご自身が今目にしているものかもしれないって思うと、はい、こうなんだかすごくこう未来が面白くなるのではないかと思いますので、そういう意味でこう一度越前の手業という一つの側面から、はい、博覧会を、うん、振り返っていただけたらなと思います、うんうん。
この越前の手業と博覧会、現在開催中でございます。さて講演会につきましては、あらかじめ予約が必要なんですけれども、先着順定員80名で入場無料で行います。この講演会ですが、博覧会ワンダー魅惑のワクワク博覧会とはと題して、大阪公立大学研究推進機構特別教授でいらっしゃいます、橋爪さん先生をお迎えしてということで、あらかじめこちらは予約が必要となりますので、お問い合わせ先は 22-7434 番、 22-7434 番、またはチラシなどにもですね、二次元バーコードなどがございますので、そちらから読み取って、お申し込みいただければと思います。またギャラリートークも8月31日午後2時からなんですが、こちらの記念館で、行う、こちらも参加費は無料で申し込みは不要となってございますけれども、
この博覧会 の展覧会をご覧いただいた後、また 大阪万博や他のいろんな博覧会をご覧いただくと、流れの深さというか、そういうあの広さというか、そういうものを感じていただけると嬉しいなと思います。
詳しくは越前市竹富公会堂記念館の、ホームページなど、ご確認いただきながら、ご参加いただければと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
越前市民ふれあい情報、この時間は越前市の企画監修でお送りしました。